すみだりゅうへいのはまぐりごもんの編、令和5年6月14日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
すみだりゅうへいのはまぐりごもんの編、
はまぐリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだりゅうへいです。今夜のゲストは3年3ヶ月ぶりにこの方がはまぐりごもんの編に帰ってきました。どうぞ。
どうもこんばんは。すみだりゅうへいくんの一応兄弟子コラーゲン配合マンです。よろしくお願いします。
お兄さん、ありがとうございます。
ご無沙汰しております。リスナーの皆様、どうもご無沙汰しております。
3年3ヶ月ぶりの期間でございますよ。
いやー、長かったですね。
長かったですね。だから多分最後にお兄さんに直接お会いしたのがその3年3ヶ月前、2020年3月ですかね。
いやー、そう、あとは電話ぐらいやな。
そうですね、あのコロナ禍で、はいはい、でお電話でお話したことはあったかと思うんですけど。
そうですか。
でもシャープになられましたね。
はい、いや、もうほんまね、10キロ痩せましたよ。
10キロ。
はい、
先週のゲストの花房観音さん、はいはい、もお兄さんと同じように倒れられまして、はいは
い、心臓、
そうなんですよ、
心臓ね、
はい、
花房さん、はい、
あのね、すごい今、スマートになられてまして、
うんうん、
そこから意識的にダイエットなさって。
ああ、素晴らしいですね。いつ頃なられたんでしたかね、先生は。
なんかね、結構同じ時期でしたよね、確か。
去年、僕は9月、去年の9月の8日って日覚えてますけど、9月8日ですけどね。
9月8日。
はい。
いつやったかな、花子さん
も、ね、覚えてへん。
え？でもね、こう、
続いて。秋とか夏とかで言うと。それも覚えてへん。
あのね、
年を4つに分けても覚えてへん。
あのね、続いたんですよ。秋、はあ、きっと秋です。
きっと秋。
だからね、そこの、ね、
キャッチフレーズやん。
お兄さんが先やったかどうか、あ、またやと思ったんですよ。
いやいや、ちょっと待って、はい、人が生きるやしにやるときに、またかと思ってた
ん？そんな、ね。
なあ、後ろ亀さん電話したでしょ、あなたに。
そうなんですよ。あの時ね。
ほんまに。
いや、ほんまに、僕は正直、うん、死んだと思います。ああ、森田兄さん、死なはった。
いやいや、すごくすぐに整理がついてるよね。
あのね。
気持ちが。
いや、これ。だからこのラジオ出ていただくっていうことになってたのが、去年の9月なんですよ。
で、倒れる前ですよ、
私。で、そのちょっと前に、はあ、私が、大阪で、ちょうどね、奥様からお電話いただいたときに、はあ、阪神賞とご飯食べたんですよ。
はいはいはい。
で、森谷さんの番号で着信が何回か続いてたんですけど、
はい、
まあ、お話聞いてる最中に出られないじゃないですか、阪神の、
はいはい、
途中でね。ま
はい、
で、それがでもね、3回くらい続いて、これは何かあると思って、はい、出たら、奥様で、
はい、
実はコラーゲンが、
は
い、って言われた瞬間、ああ、
うん、
死んだ。
いや、おかしい、おかしい、やっぱり。やっぱおかしいわ。
いや、そうなるでしょう。
またかいと思った
ら、
またか
い。いや、実は、でも、奥様からお電話いただくのが初めてやったんで、しかもお兄さんの電話やったっていうので、はい、もう、ああ、もうそれで、もうその瞬間、ほんまに走馬灯のようにね、
うん、
ほんまに愛少年 D の頃の、迷うんだカンカン歌劇団の頃のお兄さんとか、思い出しましたよ。
うん、ああ、もうじゃあもう本当に確信したんだね。
確信
だっていうこと
して、ほんまだから、ね、神岡龍太郎さんがノック先生の、ね、会で最後、おっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、なんとかだ、ティーボーンステーキが好きだったノックさんみたいな、ああいう感じで僕もいろいろね、うん、
いやいや、神岡賞はね、ノック先生に、あなたは僕の太陽でした
っ
てい
う
名言をおっしゃって、やっぱりそう、スミちゃんにとっては僕は太陽だったんですか。
だからまあ、
うん、
何々だったコラーゲンさんっていうと、なんですかね、
もう用意してたわけでしょ、その時に、あ、この人も死んだから、もう挨拶しなあかんな、
ね、そうそうですね、だから新品の石鹸を買ったら陰毛がついていたコラーゲンさん、
う
ん
う
ん、
よう覚えてるね。いや、本当の話だけどね、それ買ったばっかりやのにもう誰かの
ついてたっていうね、
はい、体毛がね付着しててね、うん、
付着してた、
ああ、いや、そうそうそう、
どんだけ悪いねんっていう、
そうそうそうそうそうそう、すごいね、
簡易シャワーに行くときにちょっとでも時間を節約しようと思って
はいはい、はい、
あらかじめ家でシャンプーで泡立てて自転車乗って、
うんうん、
家を出ていったコラーゲンさん、
うん、よう覚えてるね いや、その通り
よ。そういうエピソードがやっぱりね、いろいろ、その、もう、実はコラーゲンがっていうこの一言で、いろいろこう、想起しましたよね。
やっぱそんなもん、思い出がどうもあれだよね。なんか、せこいよね。なんかのシャンプー、泡立てて行ってたとかさ、使ったばかりの石鹸に誰かの毛が付着してたとか、ちょっと、それはちょっと最後の言葉で送り出されるの辛いな、なんかそういう。なんか、あ、これはほんまに、後の隅田竜兵の人生に大きく影響する言葉もだな、232とかあるでしょ、足掛けも20年以上。
うん、そう、そうですよね。
そうでしょ、
そうですよね。
あ、そういうのを何か感じてくれたから弁護士会にも呼んでくれたわけでしょ、講師として。
そうですよね。
そうでしょ、
もう、何年も連続でずっとね、大阪弁護士会の、こういうクラブって私が所属してた会派の、ね、親睦会で。
やらしてもうて。はい、案外あの SM の M ドレーさんの話がすごくスイングしたからびっくりしたよ僕も。
そうですよね。とかだからあれですよね、あの大阪弁護士会の隣の部屋で企業のコンプライアンスの会議をやっているのにその隣の部屋であのね、まあヤクザの事務所にね、取材した漫談をされてたコラーゲンさんとか、ね、同時にね、
同時にね、
ありました、そういうのもね、
そんなもあった、そんなもあった、
そういうエピソードも。
あー、まあでもやっぱりそりゃそう思うよね、ちょっとやっぱりその、うん、もう年やし、やっぱり今53ですけど、はい、本当にそういう年やから、僕の年って。
いやもうそう、お兄さん53なんですもんね。
53ですからね、やっぱりそれはもうほんまにちょっと僕が逆の年でも、でもさ、あのかかってくる時間帯とかに夜中とかかかってきたらドキッとする時あるもん。
あ、
え、そしてこれもう不法ちゃうの、
で
僕らぐらいの世代のね、人からの電話やったら特に思いますよ。
いやだからその時もその奥様がほんで、まあ、倒れたって話を聞いて、はいはい、それを阪神師匠に言ったんですよ、
はいはい、
あの森田兄さん倒れはったらしくて、うん、って言ったら、森田君いくつや、うん、もう50もう過ぎてあります、
は
ぁ、
い
はあ、倒れるわな、
いやいや
え、それ倒れてもおかしいなみたいな、なんか、うん、えっていう感じにな
った。もうなんかもう魚になって終わってるやん。酒の魚ぐらいになってる、うん、飲み続けた、飲み続けたもんね。
いやね、そう、その後、うん、その、うん、あの三郎四郎の四郎師匠と、うん、まあ、中学一緒やった時の逸話とか、
うん、関係ねえやん、
そっちの話に戻りました。
関係ねえやん、
そっちの、 あの二人がすごいあの教室でもう任期を二分してたって
。いやいやいやいや、もうな、もう気持ちの切り替え早すぎるよ
いやまあそれはあの命をね、あとか一命を取り留めてらっしゃったんで、さすがにもしほんまにね、うん、亡くなってたって言ったらその後に、うん、どこであの四郎さんってどんな人やったんですか、
う
ん、
してない
、だって僕ひどいじゃないですか、そうやったとしたら、ね、
あ、まあ、
それはなかった、それはなかったです。
あ、よかったよかった。
いやでもこうね、そのあの倒れはった時も、
はい、
その前にあれですよね、コロナになってて、
そうそうそう、
ほんで復帰の舞台かやったんですよね、確か。
そうです、そうです、ね、コロナのようやくホテル療養が終わって、うん、はい、でその後人と会ったらあかんよって隔離期間も終わって、
終わりの、はい、
で9月の8日に横浜にぎわい座、はい、春風亭一之輔さん、コラーゲン配合マン2人会、はい、でこれが復帰の舞台やったんですよ。
ほんで僕が最後に見たのはお兄さんがツイッターに、うん、コラーゲン復活っていうい
や本番前
に、ね、ポーズを撮ってる、
そうそう、いざ復活ってい
ざ復活
ツイートしてね、はい、2時間後即搬送されてたよねいや、あれかっこ悪いの、あれね、ずっと今
も、あ、だからあのそれも弔辞に入れますわ、復活って言ったら2時間後に搬送されていたコラーゲンさん、
う
ん、
そう、うん、それも入れてくれるよね、
入れます、入れます。いやでも
あれは
そうですよね、
デジタルタトゥーやと思う、恥ずかしいよね
こうなんかガッツポーズしてありましたね、復活みたいな、ね、
そう、いざ復活って、
はい、
まさか2時間後ね救急搬送されることです。でもあれをね、やっぱりすみちゃんは鼻から、はい、あのまあまあやっぱりショックはショックやったと思うで、は
い、
やっぱ
言
うた
らショックですよ、ね、
まあ苦楽を共にとは言わんけど、それはもうね、昔から、はい、もう
そうそうです、僕は17でお兄さんは24とか3の時ですよ。
そう、ね、まあだからそうやね、もうその頃からの二十数年の、はい、関わりのある、はい、まあね、そういう人がひょっとしたらもう死んだかもしれないってなったらね、それはほんまにそうやったと思うけど、でもあの時でもね、あの切り替え連絡、その後直接喋った時にすでに、はい、まあびっくりしましたけど、とはいえ、はい、 復活いうのをネタフリにして搬送を落ちにつけれるのは兄さんだけですよって、まあ、あれを面白い話として捉えてたのはびっくりしたけどね。
だと、いやねえ、お兄さんあの時死んでたらゴッホみたいに後に評価されましたよみたいな、僕知ってたことも多分
いや、それはもうゴッホの遺族の方からもう訴訟されるよ、一緒にすなと。なんでこれだけ訴訟されな
かった、伝説のっていうね。
伝説になってんや全然。
いや、お兄さん死後評価されるタイプですよみたいなことも僕言っちゃったかもしれないですけど、うん、うん、いやでもほんまに無事でよかったですよ。
いやほんまやね、いやそれはもうほんま何よりもとりあえず生きてよかったです、帰ってこれてね。
はい、花渕さんは何月、昨年5月、あ、花渕さんが先です。花渕さん先で4ヶ月、
ね、まあだけどやっぱりっていうことは花渕さん5月で9月に僕が新品でまたかいと思ったってことで合ってるよねそれ。またかいね。
またというかね、お世話になってる僕より年上の同じぐらいだから、花房さんも同世代ですよ、だからコラーゲンさんと。
あ、そうですか、50代ですか。
あ、花房さんは去年50ですかね。
ああ、まあでも同世代ですよね、
はい、そういう続いてっていうのは、ほんまに気ぃつけなあかんなって思う契機には。
いやいやいや、まあね、だからお聞きのリスナーの方でもね、はい、やっぱりいてはると思いますよ、その世代の方々今ね。でやっぱりね、そろそろやっぱり20代さん、まあに、まあそうやな、20代30代のもう無茶とか食生活も含めて、はい、で蓄積されたストレス疲労とかがね、はい、一回こうボンと形になるのがもうこれぐらいの年だと思いますよ。
いやそうですよね、そのなんか気持ち的には実は若い感じで今もキープしてないですか。
あ、思ってますね。
ねえ、だから僕もお兄さんと18とか24のところのがこのままスライドしてる感じなんですよ。でも実はもうね、体は、
そうですよ、30年近く経ってますからね。それはそうやわ、そこはやっぱりちゃんとやっぱ自分で把握しとかないとね、まあ自分はもうと置いてるんだっていうのをね、そうですよ。大丈夫ですか体は。
いや僕だから大丈夫やと思ってるんですけど、
やっぱ検査いかんと。
検査そうなんですよ、なんかいけてないのが良くないですよね、ちゃんとね。
いやほんま疑わしきは即検査ですよ今。
そうですよね、はい、あ、僕もだから去年血尿出たん去年やったな、僕多分。
いや血尿出てんよ。
血尿出たんですよ。で、まあ、その時はちょっとその部分的にはいろいろ検査はして、無事ではあったんですよ。
医師かな、じゃあほな血石があるからね、
あの血石やったら、まあ、血尿出る理由があるからいいんですけど、うんうんうん、医師もでもないのに血尿はもしかしたらみたいなことを言われて、僕いろいろ精密検査を受けて、で無事やと分かった後もこの尿道にカテーテルみたいなのを入れてもらって、うんうんうん、経験としてね、どんなもんかなと思って、
あ、よ、悪くはないけどってこと、
悪くないけど念のためやりますって言われて、はラジオのためにやろうかなって思って。
え、カテーテルをどこに、はい、
あの
どこ尿道、
まあこう気筒の先から、
あ、いやいや、はい、あ、やったんや、
それ。やりました、やりました。めちゃめちゃ痛いとは聞いてたんですけど、案外、うん、その痛さっていうのは今までの人生で経験してる痛さでのどの比較やから、うん、経験したことのない、なんだろうな、なんかこそばさとかがあったんで、さほどね、うん、あ、まあまあいける口やなっていう。
いける口やった、
はい、
いや僕はダメよあれは。
ダメですか。
ダメだす、ダメで、ダメだすってダメだすあれは。
ダメですか。
あれはダメだす。もうだからね、それから心肌梗塞で倒れた時もあれをやらな
かった。やりました。
やらなか
った、はい、
動かれへんから、トイレ行かれへん。
ああ、そっかそっか。
そう、あれをね、管入れて、こう男性のね、はい、お聞きの方はお分かりかもしれませんけど、はい、もう想像するだけでもちょっと痛そうでしょ。
いやいや、だからそれ想像したら怖かったんですけど。
もうそこね、そこ管入れて、で、放尿はしましたか。
放尿するためにやったんじゃないですよ。その中の見てもらうために。
そうやろ、はい、だから、あれはね、放尿するとね、のた打ち回るんですよ。
そうなんですか。
はい。
そのね、わわ、何この感覚、おしっこ出そうみたいなのありました。
あ、異物挿入感ぐらいですよね。
はい、そうです。
そこからね、排尿って今度は逆に行くでしょ。
あ、そうですか。
これがもう、のた打ち回んねん。いや、これはほんまに集中治療室にいてる間、ほんと辛かったですね。
ああ、そうですか。
はい。
そっか、集中治療室いらっしゃったんですよね。
集中治療室はもうほんまにテレビも何もないからね。
そういうもんですか。
ないよ、だからないからさ、だから、もう、辛さをそらすものが何一つない。集中治療じゃしゃあないけど、
はい、
それはもう最初の2日間はもう辛かったですよ。
でコロナのまだね、 あのいろいろ言われてる時期やから、
そうそうそう、
奥さんも入れないっていうような感じ
で、奥さんは入れた、入れたけど、うん、僕自身が、コロナの検査をして、手術前にですよ、
ああ、そこそこ、
大丈夫やったからしてもらえたけど、はい、あれ、あかんかったら、多分出されるんでしょうね、あ、去年の9月はまたそういう状態でしたよ、いやー、だからそう、ねえ、そうか、そう考えると、まあ、何もかもが多分ラッキーやったと思います。
あ、そうですね、その時ね、
そう
です
、はい、うん、でやっぱりね、主な、あ、これま
で
時間
どうですか、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、
やっぱり、はい、病気で、まあ、その僕の場合心筋梗塞だったんで、はい、まあ言ったら一発アウトになる可能性もある、
もうそうですよ、ね、
でしょ、でそれって、まあ、処置でしょ、はい、遅いか早いか、これやっぱりね、結局は人がいる時やったかどうかの違いだと思う、
ああなるほど、
はい、うん、で私は横浜にぎわい座で舞台中やったでしょ、はい、これラッキーよ、
舞台中その倒れはったのは楽屋
終わってから、
終わってから
一応頑張った、はあ、15分間はいた、もう激痛だったけど、何とか頑張って、終わって、はい、で楽屋行って、すいません、もうちょっとこれ聞けちゃうんでくださいって、うん、
ああ、
うん、そうや、だからやっぱ劇場さんやからもうね、岩井さんいっぱいスタッフのいてるし、
なんかそのもうネタをされてる時はもう痛みがある状態で、
うん、はい、そう、ラスト15分になって持ち時間が1時間ないけど、はい、はい、もう最初の45分ぐらいは大丈夫だったのか、全然。で、最後の15分間、もういよいよこう波状攻撃でぐーってこう、はいはい、集中して、
かぶせ、力ありますもんね。
そう、そこで急にぐやって、
よう、それで、でもやらはりましたね。
いやー、だから、僕らもあれは、なんかもう本能的にやったのか、まあ、そうか、まあ、まさか死ぬとは思ってなかったっていうのがあるのかな。
でも今まで経験したことない痛みでしょ。
したことない、したことない痛み。だからもうほんまにほら、リンゴをさ、すべてこう、プシューって潰せるような握力のある人いるやんか。もうあの人に、もう、左心室を潰されるような。
直接それ。フリッツ・フォン・エリックとかに。
フリッツ・フォン・エリックよ、ほんまに。左心室ジュースをご馳走してあげようかっていうやつですよ。ぐらいの、はい、痛みが走るでしょ。だから、まあ、すみちゃんも分かると思いますけど、はい、やっぱりこういう、舞台で、今まで35年の人生で考えると、舞台中に痛みが感じるなんてことありえないですよ、
は
あ。どんだけ歯が痛くても、どんだけ頭が痛くても、はい、まあ、9度とは言わない、38度以上の高熱やっても、うん、はい、舞台出たらやっぱアドレナリンが、痛みなんか一切感じる。
その間は、
はい、はい。舞台中に痛くなり始めるってことはありえへんから、これ何かすごいことが起きてるんやろうなとは思ったけど、
それって見てるお客さんとか、はい、あれちょっと様子おかしいみたいなのあったんですか。
そうそう、もうボカボカ絶対にこれ分かってるやろうな、はい、それこそ何度も何度も足を運んでくださってるお客様からしたら、はい、気づいてるんちゃうかな。で、その後、まあ、聞いてみたんですよ、はい、でするとね、やっぱりね、いや実は私はおかしいなと思ってましたって、毎回来てくれる女性のお客さんがいてあって、はい、あ、やっぱそうですか、ちょうどラスト15分、ラスト、あ、そうだよね、コラーゲンさん、ラスト15分、はい、ちょうど滝行に行った下りのあの辺やと思うけど、もう滑舌が悪くなった、それ、心筋梗塞関係ない、それは滑舌が悪いんですわって、そしたらダメ出しやんってあったけど、その結構で、あと、たまたま神さんも見に来てる、はい、神さんはさすがに気づいてるなと思ったらね、はい、全然分からんかった。
それはほんまに芸人ですね。
やっぱで、だけど、確かになんか汗が尋常じゃなかったっていうお客さんもいたから。
ああ、でもお兄さん結構汗かく
から。そうなんですね。だからそれも普段から汗かくから、はい、ただ単に更年期やからかもしれんし。
う
ん、
もう油汗みたいになったんでしょうね。うん、
ね、まあ、滑ってる時よくあるし、それも。もう、だからそれはね、未だに、だけどやっぱり異変は感じたっていうお客さんだいたいやっぱ1割ぐらいはいてあったよね。
ああそうですか、
はい、
でもほとんどの人が、
うん、そのまま普段通りやって、で僕の中ではもう極端もう劇的に急にボリュームがちっちゃくなったから、はい、自分の中で声出せなくなったから、もうバレてるな、なんかがあってる、なんかがあったと思う、わはったやろなと思ったけど、まあ、案外ほとんどの人はそうやったんっていうのあった。
いやー、その芸人ですね、気づかせんかったっていう、もうそんな集中治療室ね、入る一歩手前の状態でそういうやり届けたっていうのが、
うん、いやだけどやっぱりね、そのいつほんまはもうあと10分ぐらい喋るとこやったんですよ、はい、 最後のオチまで行こうと思ったら、はい、ほんまに多分もう無理だと思ったんですよね。その一つ手前のところでちょうどまあ1時間経ったところで、はい、ありがとうございましたって言って終わったんやけど、だからそれに関しても、僕の体調の変化とかじゃなくて、いつももう話しつこいのに、今日はさらっと終わってくれてよかったっていう声が。だから結構ね、全員僕のことをダメ出ししてた。体を心配してくれなくて、普段から心筋梗塞になった時ぐらいの尺が、尺の話で、心筋梗塞の尺って言い出したから。
命の尺の話なのね、本来。
うまい、そうよ、ほんま。そこで終わるとかやったんやから。ねえ。命の尺の話なのにさ、命が巻きで終わるかもしれないよ。53歳で、わずか。ね、いや、53の前や、52歳、53手前で、ちょうどその、
でもそれを気づかせんかったんっていうのはいいエピソードやから僕はその弔辞に入れますわ。
何が？ああ、言ってくれる？
お客さんが気づかなかった。
いや、だけどそれに関してもよ、ほとんどの人が、これまとめるとね、はい、ほとんどの人が気づかへんかったみたいなんですよって言うて、あ、それはプロやんなって言うてほしくて、うん、僕そういうのを、それ以降いろいろこう伝えてたんですよ。はい、で、やっぱそれもだいたい表情出えへんタイプやからっていうので終わるのが、全部ダメ出しちゃったよね、芸人としての。それはただ表示がいつも出えへんからでしょっていう、陰気臭い顔いつも普段からしてるから、なんか分からへんかだけちゃうって言うて、僕は頑張ったっていう評価があんまりない。
いや、もうでもね、この番組はほんまにお兄さん、本当ですか、ずっとこの H1 グランプリを、
H1 グランプリ
2018、2019、2020と3年連続参戦していただいて、
2020が最後だったでしょ。だから2020が年齢的にラストイヤーだったんじゃないですか。年齢、心臓、体力的に。
だからそういう理由で、確かネタしていただいた後に、はい、後からちょっと審議にかかって、うん、ね、実は参加資格なかったみたいな、分かんのが3年連続続いてて、
そう、終わってからね、もう1時間喋らせた後ですよ。
そうでしたよね。
いや、ほんまに、それなんで規定ルールを最初に言うとかへんのっていう。
そうですね、
エントリーの時に。
そうですよね、優勝賞金はずっとキャリーオーバーしてて、今4000万なんです
よ。4000万になってるでしょ。
今4000万、
勝ちさえすればすごい大金持ちに僕はなるわけでしょ。でもどうしても勝たせてもらわれへんのが続いて、うん、でその間に結局タイトルを手に入れる前に心筋梗塞で倒れてもらったから、もう今度は体力的にできるなって思ったから、結局これどうなんだろう、体力
的にできん。まあ今日はね、だからゆっくり、そういうなんでしょうね、長尺のネタをするとかじゃなく、自然にお兄さんのこの
コンテストもんじゃなくてね。
そうそうそう。
タイトルもんじゃなくて、ね、は
い。もう賞レースとかじゃなくて。
いや、もうそもそもあれ賞レースちゃうから。
賞レースですよ。賞金が一番大きい、今現在では一番大きい4000万なんで、
まあね、4000万はないもんね。
賞、はい、レースなんですけども、今日はもう リラックスしていただいて。
ありがとうございます。
そこの関西ツアーの合間の、ちょっと、はい、もう息抜きといいますか。
はい、そんな風に、ご親切に。
いや、もうそうですよ、ね。もう浜堀さんは、兄さんの不安が多いんで。
いや、ありがとうございます。
たっぷり今日はお話を伺おうと思っております。ラジオネーム森山塾さんから、メールいただいております。
ありがとうございます。
墨田先生、コラーゲン配合マンさん、こんばんは。
こんばんは。
コラーゲンさん、お久しぶりです。
ご無沙汰してます。
昨年は急性心筋梗塞を患われて大変でしたね。
ありがとうございます。
はい、その後はいかがですか。はい、私も14年前、急性心筋梗塞で大学病院へ緊急搬送されました。検査したところ、心臓の3本の冠動脈の 90% が狭窄していることが判明しました。
90%
ってやばいですよね。で、緊急手術で心臓を動かしながら6箇所をつなぐ高度なバイパス手術で一命を取り留めました。自覚症状が全くなかったので、まさに危機一髪でした。今は年1回の経過観察で外来受診しています。コラーゲンさんもご自愛しながらライブ活動を頑張ってください。
はい、ありがとうございます。森山さん大変だったんですね。
森山塾さんの年齢から考えても14年前っていうことは、多分お兄さんと同じで50代前半やったと思うんですよ。
森山さんも、私も一回すみちゃんとね、影山先生のイベントでお会いしてますけども、はい、そうですそうか、やっぱこれぐらいの、いや、だけどやっぱ話聞いて 90% 言うたら僕よりももっと大変やったと思います。私はまだ、まあそこまでの絵師ではなかったんで、絵師の部分っていうのはもう戻らないんですけどね、90% でしょ。
90%
あ、いやでもよくご無事で。
そうですよね。
あ、いや僕もちょうど倒れて、8ヶ月が経ったので、はい、先月経過観察入院というのを2泊3日で、
はい、そういうのがあるんですね。
あります、はい、で、まあ、ステンドを入れてるんで、はい、そのステンドがちゃんとこう機能しているかを確認するっていう、はい、まあ、今のところ大丈夫でしたね。
ああ、よかったです。
はい、うん、まあ、だから手術、まあ、手術というか、まあ、カテーテルはまた入れるんやけど、はい、もうめちゃめちゃ痛いんね。もうカテーテルで手首からね、ギャーってこう、まず、ま、手首、わかります？中の
管を。ああ、手首、どこからですか？
手首から管を入れて、そこ心臓に到達するところに、ぐーってこう入れていくんやけど、まあ、麻酔がまず、死ぬほど痛いよね。あ、で、しかもそれ局部麻酔やから、道が全部ありますからね。はい、だからそれずっと見て、まあ、だけどやっぱりね、これ、命を守るためだったら、しゃあないから、言うて、やってもうたりね。
それは全く問題なく。
今回ははい、大丈夫でした。まあ、だけどやっぱりね、入院してる時はやっぱりそのね、自分が助かるかどうかもわからへんし、カテーテル手術をもう緊急、それこそもう逃げ場2時間前まで横浜の舞台喋ってたのにっていう、はい、で、何が起きてるのって感じでしょ。カテーテルかって、
その意識はずっとあった。
それ局部麻酔だから意識は全部。
そう、倒れて気を失ったとかってことは全くなかったんですか？
ないないない、全然ない。は あったけど、やっぱりでもあれですかね、その、集中治療室、まあ、手術は何だか無事終わって、はい、で、集中治療室を2日間出て、はい、まあ、何だか落ち着いた言うて、一般病棟に移って、ええ、そこぐらいから、ようやく、自分も、もうこうなったら、これは楽しまんとっていう、いうふうにようやくなってきたけどね。集中治療するときはいろいろ大変でしたよね。だからもうほんまに森山さんもこれ相当きつかったと思いますよ。
もみさんはでもその時のまたネタにされたりとかはされてるの？
いや、もちろんやりましたよ。それはもうこうなったらそうだもんね。もうだってもう治療費めちゃめちゃ高かったからね。これはペイしたいと。
もうこれは。回収せんとね。
回収せんと思ったから、もうそれはもう、だからちょうどそう、集中治療室を出て、3日目ぐらいからは、もうこれはもう、これ絶対に作品にするんやと思って。もう、で、タイトルももうね、その時決めて、初めての心筋梗塞っていうタイトルでね。
初めての。
うん、2回目あんのかいって話だけど、まあ、とりあえずもうこれはもう作品としてやっていこうと思って、もうそういう目でずっと見てましたよね。だからもう何でもとりあえず、そうこうしてるとね、はい、まあ、そんな大きな出来事ではないんだけど、はい、やっぱり入院中やからさ、何もできないでしょ。だから些細なことでもね、あ、楽しそう、よしやってみようってなるわけですよ。あの看護学生さん、
あ、実習とかで
実習で来はるわけですよ、はい、で、ナースステーションの、はい、偉いさんの府長さんやってるんですけど、森田さんって呼ばれて、はい、で、明日からですね、どこどこ、看護学校の、何年生が、実習に来ますと、実習生の患者モデルになってもらえませんかってこう。
ああ、その、はいはい。
患者モデル分かりますか？
分かります、分かります。
では、まあ、美容院で言ったらカットモデル
いやみたいなもんですよね。
なってもらえませんか、はい、まあ、まあ、プロじゃないけども、やっぱり練習を積まなあかんので、はいはい、どうですかね、はい、っていう話だったわけですよ。まあ、まあ、このことだけでもね、僕からしたらね、まあ、でもそれ、プロの方やないわけやんな。
ちょっと不安になりますもんね。
ちょっと不安になる気持ちもあるけど、うんうん、まあ、だけど、退屈やし、あ、もうほな、もう、それも言っとけか。なんかでまたね、その経験も、なんかまた喋れるかもしれないしと思って、うん、あ、もう、あ、いいですよ、全然、もう僕でよかったら。ちょっとお聞きしたいんですけど、入院してる人いっぱいいるんですけど、この心臓病棟にも、この西三病棟で、なんで僕がこれ選ばれたんですかね。一応理由だけ聞いたんですよ。
はい。
それに関して言うと、もうやっぱりその、看護学校の生徒さんでね、一番患者さんと、この今回のこの実習で大事なことは、はい、実際今生の、辛い思いをされている病気のね、うん、その生の患者さんの声をね、聞けるっていうのが、はいはい、学生たちの一番のメリットで、うん、そして一番効果勉強してほしいことなんですと。で、そこで言うと、森田さんは、お話がしっかりされてるからっていう。話術がね、やっと認められたんですよ。僕の35年のね、話術がね、 一番評価されたのはね、
心筋梗塞の病棟で。
病棟で。
でも、それっていうのは、心筋梗塞の病棟で皆さんね、うん、あの、お兄さんと同じぐらい同年代、あるいはもうちょっと上とかで、まあ倒れて、ヨレヨレの参加者ばっかりのこの賞レースですよね。
そうそう、その賞レースの中でもね、いや、
まあ、ヨレヨレの。
よう聞いたね。そう、そうやね。で、あの、僕も聞いたわけですよ。私だけですかと。はい、で聞いたら、あと実は、あの、4名方がいますと。でまあ、僕はその僕含めて5名はね、まあ、ちょっとファイナリストと、ね、
はいはい、選ばれたわけですよね。
ファイナリストのわけですやんか、うん、やっぱり、僕が、まあ、53で、やっぱり一番若手でしたよね。若手で、うん、あとはやっぱりみんなもうちょっと上。で、やっぱりラストイヤーは、やっぱり、まあ、70超えたら、やっぱりなかなか、難しいっていうので。
ああでもそれ森さん、その4人に入れんかったらでもショックですもんね。そのちゃんと喋れるっていう、うんうん、そこの病棟の、うん、ね、
そうだよね、
その枠に入る
から。そう、いやいや、ほんまに、ま、ていうかプロの芸人やって話だけどさもうそういうこと僕何も知らんから。
言うてなかったですよね。
こっちは言わへん。
あ、言わない。
言わへんけど、はい、まあその入院するときに、はい、まあ、厳密に言うと多分そういう職業とか格乱があるから、
それを見て
見て知ってるかもしれんけど、はい、でも案外見てないですからね。
あ、
知らない、あの、うん、その全部の素性を洗って、はい、全員が共有してるかって、実はそうじゃないということが判明してましたから、
ね、はい、して、はい、でそこでは結構やっぱり
お話がしっかりしてるって言われました。、はい、受け答え
受け答え、そこ選ばれた後もそれはそうでしょ。その4人の中の、うん、ね、最後の決勝では、うん、そらお兄さんダントツだったんですか。
まあ、だけど結構ね、接戦やったみたいです。
接戦、
うん、接戦、いやほんまに。フィフォーンってこう蝶々がふわーっとこう飛んでいくのが結構割れるぐらいの。まあ僕はのナースステーションとか白武者とって、N1 グランプリと呼んでましたけど、N1 グランプリ結構拮抗してたみたいです。
ああそうですか。どうでした、その、まあ、そういう実習のね、うん、まあ、対象言うたらですけれども、うんうん、そういう看護婦さんの、看護師さんか、の卵の。
はい、いや、実はですね、はい、これに関しては、僕はもう相当ね、思い入れがあったんです。
はい、
というのもね、ある神奈川県の看護学校で、すで、はい、にもう僕3年前からね、講演をやらせてもらってる。
ああ、そうやったんですか。
はい、まあ縁があってね、はい、やらせてもらってた、はい、で看護学生さんが実はですよ、めっちゃくちゃ大変と。で何が大変かというと、まあそれは課題やらなあかんことを提出しなあかんもので、うん、まあ1日3時間も寝れないらしい。特に実習の時はもう緊張の連続、はい、現場に出るプロの人、先輩方とね、いろいろで毎日提出してなんかもあったりするらしいんで、はい、大変や。で、ある現役のナースの人は、いや今の我々よりももっと大変ですよと。
実習の頃の方が、
私も実習の頃帰りたいかった、もう二度と帰りたくないっていうぐらい大変なのは、その先生方から僕が講演やらせてもらってって聞いてたから。だからそのこれはなんかその方にとってはね、まあ人生に、まあ、少しかか影響が出るかもしれないぞ、実習の時の、うん、だからこれはもうちゃんとやっぱり僕も頑張らんとって言って、ね、実習の時にその看護学生さんが何が大変かって言ったらね、はい、見守り計画っていうのをね、作らなあかんません、はい、誰々私が担当する誰々さんはこういう病気でこうでこうでって言うと、どういうふうにして見守っていくかっていうのを毎日計画立てて、で実際その日はどうだったかっていう、でそこでまあ答え合わせみたいなもんですよね、はい、何ができて何がダメだったかって、実際どうだったかっていうのを、これをまた多分先生に提出しなあかんかったり、それは聞いていた。見守り計画っていうのが大変なんですよって聞いてたから、うん、僕は僕でね、いや、それと少しでも彼女が、うん、まあ誰が分からへんけど、明日来るその子がもう楽になるようにって言って、はい、まずはその子が来た時に、自分としては、まず笑顔で迎える。
そう、でも大事ですよね。うん、ちょっとでもね。うん、
で、聞かれたことに関して、まあ、基本 NG はなしで、もう何でも喋、はい、っていこうと。いや、それと、やっぱり、その、自分が患者さんやからって言うて、わがままを言うんじゃなくて、うん、向こうが一番今聞きたいことになるべく寄せていこうと。気ぃついたらね、見守られ計画を立ててたんだよね。見守られ計画を、僕が。
こっちのが、
見守り計画どころか、見守られ方計画を。
受け身の方で、ちゃんと、
はい、
どういうふうに見守られるかっていうの
を。見守られ
方。見守られ。
見守られ方を、はい、ほんまに僕、真面目やから考えてましたもんね。
もうでもそれってやりやすいの違います。ほてかそういう患者の人によっては気難しかったりとか、うん、それだけでねただでさえ大変なその実習がより大変になったりすることを、まあまあね、そこをお医者さん軽減したわけでしょ、う
ん、だけど逆にめんどくさい人になってみたいですけどね。なんかああ見守られ方を計画立て
見守られ、
ね、見守られを
見守られになってます。
見守られ、ね、見守られの計画まで立てられてるから、
はい、それはやりすぎやねみたいな、ね、トゥーマッチやっていうね。
まあそうでしょうね。だからなんか、
うん、
あの
そんなんちゃうねんっていうね。
やっぱり現場対応でアドリブでっていうようなことがいいのに、うん、次の日おったらこんな話をしようってもうプラン立ててやってる立ちの悪い人みたいな感じ。
そうですよね。自然の患者さんと多分接した方がいいのに、
そう、もう、ね、もう声張ってるやん。
声張ってお
はようって言ってね、来るもう10時に来るって、もうちょっと前からもうほんまそうそうそうそうしてさ、そんな19、20歳の、ね、女性と喋る機会とかもないから、
う
ん、
そうですね、
それも含めて、いやもうだからもうほんまにあれですよ、もうほんまに歯もちゃんと磨いて、ね、全然それまでもうどうせ入院してるだけやしと思って、そんなのもしてなかったけど、
はい、
ちゃんとしてね、
はい、
もう顔も洗ってね、
顔も洗って、歯も磨いて、
うん、もう心なしかね、ベッドの角度をクーってこう直角にしたもんね、もうちゃんとこう座って迎えれるように、
ちゃんと正しい姿勢で、
そうそうそうそう、寝てるんじゃなくて、
寝てるんじゃなくて、
全然けえへんね、なんかイライラした。
うん、もう完全スタンバってんのに。
スタンバってんのにね。まあまあでも僕もええ経験させてもらいましたね。なんかそういうのはあったよね。
ああ、だからそうですよね。そういう目で、この後ネタにしようと思ったら、ネタの方向ですよね。その、やっぱり病院っていろんな方がいるから。
ああ、まあ、そうよね。やっぱり大部屋になってからさ、年齢もバラバラやけど、はい、みんな心臓が悪い人たちやからね、はい、全員がだから減塩しなあかんわけですよ。
ああ、そっかそっか、塩を、
はい、うん。ただでさえ病院食は味気ないけど、はい、その中でも他の病気の方よりも、もう1日6グラムってこう決められてる。
6グラム
?1 日6グラムって言ったらすごいですよ。あれ普通にひじきでもね、はい、スーパーで惣菜買ったらもう 1.9 ぐらいあったりしますから、うん。それでも1日の3分の1ですからね。それぐらいの食べるわけやんか、うんうん、でそれは要はだからその、うん、この僕らで言うたらまあ50、60になったら、まあ、ええ年になって、はい、みんなが同じまずいものを食わされるっていう経験なかなかない、
うん、まあそうですよね、同時にね
ないでしょ、うん、でこれで盛り上がったりするわけ、うん、あ昨日のあれどうでしたあれいやあれねひどいよねってそうでしょあのホッケ
塩分のないホッケ、
ないホッケ、うん、あれはどう思いますって、おっちゃんがいや分かるわって、まあ、関西の人間やから分かるわ、あんなもんね、うん、もう泥ソースドボーつけてた人間やからね、分かるわなんかこれもうシャレだろよね言うて、でまたあれまだね、立ち悪いんがね、まあ、そこまで減塩しなくてもいい人もいるみたい。
はい、ああ、そうなんですか。
でさ、うん、その日のまあ朝食こう、はい、配られるでしょ。で、まあ、その、この朝食は何ですってこうメニューが書いてるわけよ。わかります、はい、その、はい、で、それの、2枚目見ると、はい、うん、今日の、うん、夜の、お食事やけど、うん、
はい、
特別メニューでハンバーグなんとかなんとか特別メニューが書いてある、うん、ステーキなんとかとか、はい、こちらの方はプラスいくらで注文できますけれども、はい、どうされますかって、もうそう飛びつくやんか、でみんながさ、うわ僕これお願いしますっていうね、僕らの病棟は下品やからダメなんですよ。
あ、もうそれはできないん
ですか。できない
特別メニューが。
そう、特別メニューが、うん、そもう見せるなよって話
そもそもね、
そうやね、
そのメニューは
なんでこの病院、西さん病棟でそれ見せんだって
食べさせてくれへんわけですもん
ね。食べさせてくれへんわけや、うん、で、それに対してね、いや、あかんかったって言って、ほんとまあ、ちょっとね、なんかみんながね、仇を取るように、よし、じゃあ明日俺がチャレンジするって。はい、次の時は、じゃあ、私がやるって。全員が帰るうちだって言うんですよ。
バッサバッ
サ。何々さんダメですよ。ダメですよ。お前、原因ですから、心臓病の方ダメですよ。ダラダラさんもダメですよって、みんなバッサバッサ帰るうちでやっていくっていうね。
でもそんな時は食べたいでしょ
うね。食べたいよ、ほんまに。うん、でもパンとかでもさ、もうすごい、形容までしてさ、もうパンって叩いてくれたら、もうパンはパンやけどさ、焼きたてのパンとか書いてあるからさ、食べたなるやん。こんがり焼けとんやとか、絵が浮かぶようなことを特別メニューの中に組み込んどるからさ、もう西三病棟にそれ入れんでええやん、それ。 え、しゃあないからさ、もうみんなそうやったと思うけど、もうテレビしかないやん、
はい、
って言って別にテレビがね、好きな番組があるとかでもないよ、うんうん、はい、ないけども、そんなもの一番もう唯一の楽しみは食やのに、食がもうそんなまじけないもんやから、もんなもうテレビしかないかって、もう、まあ、テレビカード買うてね、テレビカード入れるんやけど、テレビカード入れた時点でもう冷蔵庫が機能し始めるから、冷蔵庫分でもだいぶメモリは取られちゃうんだけどさまあ細かい話だけど、テレビ見るやんか、まあそれがさ、もうまあ、僕ら芸人って好きなもの食べれない人間がですよ、はい、まあ、ぶらりバスのなんやら、あのな、バスのあれ、はい、絶対ね、途中で美味しいもの食べに行かはんねん、
そう、当然そうですよね、
行くやん、
バス乗ってるだけやないから、
そやで、それも極力だから、もうグルメなんて、グルメ番組なんかも絶対見えへんけどさ、うん、もうだからもう、そうじゃないだろうと思ってても、絶対途中でやっぱ食事シーン挟みよんね、あれ、ロケ行ってても、
今特にね、テレビはほとんどがね。
でも大体みんなね、それはもうこれも全員がそうです、一緒ですよねって言ったけどさ、そうテレビ見てて、
はい、
もう美味しいもの食べてるのを見た直後に夜の会心があったりするんやけど、全員脈上がってたいや、ほんまに脈が上がんねん、はっってなるから、食いたいとか、美味しそうなもう油めちゃめちゃギトギトのラーメンが映ったりするんやがな、もうほんま食べたいってなるやん。
それはでもなんか連帯感が出てきますよね。
出てくるめっちゃおっちゃんと仲良くなってさ、うん、まあ、分かる、大阪のおっちゃんは特に、はい、ねえ、ってでも見るもんない思いますね、こうやって僕らから言ったあれ見ても、うん、食べ物のシーン出てくる、うん、あれ見ても
結局テレビはね、
うん、まあ、バラエティーなんか絶対見たらあかんね、うん、絶対食べ物のシーン出てくるし、
ね、うん、
でも僕なんかお笑い番組見てももうほんまにもう後輩ばかりまた売れてとかさ関係ない嫉妬も出てきたりとかさ
それはもう病気関係ないけど、でもその
ずっとね、生涯へ続
く、いや弱ってる時それまた
そう、ね、なお答えるでしょ、うん、うん、だからもうそんなんやし言うて、だからもう見るもんない、
うん、
本当に見るもんなくなってね、最後は栃木一期一会国体見てたもんね国体はね一切食べるシーン出てきひんからそして別に売れてる売れてへんとかも関係ないから
ないですよね、
もう純粋にスポーツ頑張ってあるなと思って見れるから、最後ほんまに国体しか見るもんなかった
国体しか、
はい、見たかった、みんな
すごい、もう最後シンプルに国体にたどり着くっていう、
そう、でもスポーツぐらいしかもう穏やかに見れるものがスポーツぐらいしかない。大阪のおっちゃんもね、やっぱ横浜の病院やったから、はい、もう阪神戦見れへんってまた怒ってたしね。
あ、その中継がないから。
中継がないから、やっぱサンテレビのね。
サンテレビ最後までね。パーフェク
トナイターあらへんからさ、そんなんがあったりね。だからそんな見て、あと看護師さんもね、
はい、
やっぱ素敵やなーっていう看護師さんとさ、うん、もう嫌っていうのはやっぱいるしね。
ああ、そうですか。分かれますか。
分かれます。やっぱりな、こっち目線になってくれはる人はいいよね。うん、なんかな、例えばさ、細かいことで言うたらさ、僕らなんかもう当初はもう倒れた直後はね、薬を12錠何種類、
はい、
12錠飲まなあかんねんけどさ。
はい、1日何回かとかですか。
僕の場合は1日1回だけやったけど、で、それ、まあ、細かいことですよ、はい、12錠、まあ、優しい人とかは、どうします、何錠ずつ飲まれますかとか、僕らまだ動かれへんから、はい、あ、じゃあ、ほんなすみません、1錠ずつでもいいですか、全然いいですよって言って、1個落としては飲み、さらに1個落としては飲みって、はい、まあ、めんどくさいけどやってくれる人見たら、もう何も聞かずに1人のお姉さんやったけどね、もう12錠一気に、ドゥルーって、でそのまま、ズルズルズルズルって、もう両手で出させてやってさ、もうあれね、何やったっけ、口スカートするやつ、
いや、
なんかあってん、あれ、え、ああ、ああ、あれみたいな、ハッカの味の
フリスクね、
フリスクみたいな感じで、
バーって大量フリスク、こんだけ時間かかるのはやっぱりもうね、
トシヤは
お互いトシですね、
トシヤは、うん、だけど、いや、僕はもう病気になったあったけど、病気になってへんのよ、すみちゃん、それ出へんかったらまずいで僕はまだほら、ハンディがあるから、あれやけど、
もう浮かんでたんですよ、浮かんでたけど、あれは何やろうな、
フリスク出へんかったよな、あの清師匠が、はーって言わはったやつやと思ったけど、出へんかったわ、清師匠な、フリスク飲んでや
る。
でやるだけとかさ、やったほんま。
でまあでもそっか、そういうのでやっぱ分かりますよね、細かい。
そうよ。うん、でそれはこれは仕事としてやってある人と、うん、なんだろうな、作業としてやってる人と、うん、お仕事っていう自分の信念を持ってやってる人ってやっぱ分かれるよね。うん、
でその人もね、もしかしたらなんか途中でそう変わっていったかもしれんし、いろんな患者さんとのね関わりでこうやってられへんわとかっていうのもね、もしかしたらね一条ずつやってあげたのにこんな対応されたみたいなのもあったかもしれんし、
まあそう彼女にもね何かね、うん、そう事情はあったかもしれないですけどね、うんうん、まあでもまあ正直僕からしたらさ、その時やっぱりただでさえ辛いわけやん、減塩、うん、で、うん、ねテレビ見たって、うん、もうなんか言うたらもう美味しそうなもんばかり
売って
見るもんも何もない、うん、でそんな状態でねそれじゃあってやられたらさ、うん、どうしてもなんかその人自体が悪いところを探そうとしてしまうね、うんうん、でも全然そうじゃなかったかもしれんけど、もうビジュアルを含めてもう小さめのゴジラって呼んでたよね。なんかそんな感じのタイプの人
だ、ね、まあそれね、あだ名つけるぐらいしかね。
ええー、なるです。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和5年6月14日放送分のポッドキャストラジオクラウドでした。